西新奥西，奇麗もかよ風の間に。十手に追われてあてもなく、流れ流れて尊に、梅雨の命狩りの終わり、狩り初めならぬ患いに、悩むお嬢いたわりつ、知らぬ他国で浮き苦労、旅寝の弱に見る夢は、遠い故郷のことばかり、妙の松原清水の港、富士の山が懐かしい。
次郎長とお嬢と石松の三人が、尾張直屋鍋屋町勝五郎のうちに世話になった。お嬢はひどい病気です。勝五郎は一生懸命働いて、朝早く出て夜遅くなって帰ってくる、帰ってくる旅ごとに何か持ってくる。帰ってこない晩もありまして、ちょうど7日目でした。いつまで待っても勝五郎の帰りがないからもう寝よう。3人が床を延べて横になった。夜中時分に次郎長何か夢でも見たんでしょう。ガバッと起き上がって、布団の上へ座ってお蝶の寝顔を見て、夜が夜でありゃ、江尻の国丼屋の一人娘、縁があって俺と夫婦になった。何が因果か、俺も米屋嫌って博打打ちになったが、お蝶は嫌な顔をしない。今じゃこの姿。お嬢勘弁しろ。もうしばらくの辛抱だ。女房思いの次郎長、落ちる涙を拭きながら、脇を見ると子分の石松、いい気持ちで寝ている。持つべきものはいい子分。俺がいいこと一つしたことはねえが、やっぱり親分だと思えばこそ嫌な顔をしねえでこうやって働いている。ありがてえ。ありがてえことは確かにありがてえが、この野郎バカだか利口だかわけがわかんない。俺はこんなに心配してんのにいい気持ちで寝てや。待てよ、こいつのいびきでお蝶が目覚ますと大変だ。石や、石や、しょうがねえな。くれ、あ、やりやがったな。騙し討ちのは卑怯な。あれ、
親分、今わしを殴ったのお前さんかい？
俺だ。
俺だってまだ用があったら静かに起こしてくんない？寝てる時には魂が脇休みに行ってますよ。魂が平成だったら死んじゃうじゃがしゃ。
すまねえ、勘弁しろい。
なんか用ですか？
別に用じゃねえが、おめえのいびきが大きいんでお蝶が目覚ますと知っての通り病人、あそこが痛え、ここが苦しいと言われるたんびに俺は苦しくってたまらねえ。お蝶は寝てるうちが極楽だ。かわいそうだと思ったら静かに寝つくれ。
おい、すいません。
ねえ、謝ってもらっちゃ決まりがねえ。昼間働いてるおめえが夜眠いな当たりめえ。 明日また早く起きてもらわなくちゃならねえ。遅いとこ起こしてすまなかった。早く寝ろい。
おやすみ。
起きろ。
はい。
寂しいな。
な、見れんなこと言っこないで、親分どこ行ったって夜中は寂しいに決まってるよ。けどお前さんが清水にいた自分には寂しくなかった。夜中だってね。子分が大概3人4人は起きて、まあ小さないたずらなんかやっておりましたがな。お前さん夜中に目覚まして風邪気味で枕元の水はなくなって、パンパーンと手たらくとベッと子分が飛んでった。今じゃ変わってこの姿けどね、親分、人間は七転び八起き。道だってそうだい。登れば下る、満ちれば欠ける。お月様だって丸くなったかと思ったらまた細くなっちまう。お前さんが古事記を見るように汚い格好をしていても、パーンと叩いたら元以上立派になる。いろんなことを考えて、お前さんまで病気になるといけねえ。何にも考えねえで無邪気に寝つくねえ。お、
めえごと言っつれた。おめえに意見をされようとは思わなかった。ありがとう。もう遅いや。早く寝ろい。
じゃあおやすみ。
起きろい。
寝ちゃいるんだよ、こうなったら。なんですよ。
勝五郎はいい男だが、あいつは貧乏だな。
じゃあ大っちゃいけねえ。貧乏という棒はね、回りながらも姿があるもんだが、あいつのは棒がない。ビーンって棒がどっかに飛んでっちゃってや。お前さんの命だけど、ここの所帯なんだから、人間の所帯じゃねえね。
なんだ
い。ネズミの所帯。
なぜ。
お前さん初めてここのうちに来た時にわしなんて言ったい。医師は笑っちゃすまねえ。ここのうちは今は汚いが昔は良かったんだぞっつったでしょ。
うん。
どうして親分分かりますって言ったら、しばちと仏壇を見ろ。わしは驚いた。しばちはまあとにかく仏壇がいいや。へえ、大したもんだなって驚いた。あの仏壇今ねえでしょ。
お、そう、
そうかって、あれお前さん塔に売っちゃったんだよ。あれ売って金にして、金が米になって、米が飯になって、わしら食っちゃった。わしら寄ってたがって、あの仏壇かじっちゃった。だからここの所定はネズミの所定さ。
仏壇まで売らせたか。中の位牌はどうなった。
真からそっから褒めてやっつくんねえ。ただのヤクザとヤクザが違いますよ。先祖代々の位牌は無駄にはできねえって言いました。
うん。
あの向こうにほら、二つ目の棚にみかん箱が乗ったんでしょ。
うん。
あのみかん箱を掃除して新しい手ぬぐいを敷いてね、そこへ位牌しまいましたよ。
そうか。
ええ。あそこにね、位牌しまうとき面白かったよ。
何や。
勝五郎、位牌に文句言ってや。何を言ってやんだろうと思って黙って寝たふりをして聞いてたら、位牌さん、飲み食いをするの博打の元手がないために仏壇売ったのではない。昔お世話になった人が患っているご恩返しをしてえが金がねえ。仕方がねえから仏壇売りました。いつまで貧乏はしておりません。わしがまた目と出たら、もっと立派な仏壇をこさえます。しばらく窮屈だろうが、みかん箱で我慢しておくんなさい。言うとね、親分。
なんだ。
わしはこの間親分に世の中に不思議なんてことはねえって言ったでしょ。
うん。
ありますよ。
そうか。
ありますよ。勝五郎の言ったことが分かったとめいて、前に置いてあった位牌がグラグラグラ。
よせえこの野郎。死ぬ夜中に怪談話をしやん。
いやいや、動くかい。動いたんですよ。動いたばかりじゃ興味が薄い。かすかに声を張り上げた。
誰が。
意外が恩人を助けるために仏壇売ったのなら仏壇苦情は言わない。位牌承知つかまつり候よ
せうねやろ。憂いのうちににっくりと。笑う始末かわいい男。血のつながりはないけれど、絵にしも深い親分に尽くす薬山の心意気。その夜は過ぎて明けの朝、やぶれ障子にしなしなと照らすほのかな朝日影、表に立ったんねや勝五郎。
ただいま。伊さんおはよう。うう勝五郎か。めえ夜はケチくんよ、夜中にたまんねえよ寝らんなくて。どうしたどうしたってお前、こういうわけだよ。夢寝やしねえよな。そうかい、気の毒だったな。米をかつた、おかずもかつた、今飯の下顔するで、ちょいと待つんだよ。すっかりご飯の下ができて、お買いもできました。梶本おはようだ。
おお勝五郎か。おおマンチマンチすまねえな、骨をねえんなこと言っとくんなんで。
ご飯ができました。お買いもできました。姉さんは寝てますか。うん、あんまり食べねえ方がいいっつった。思い浮かなんかございました。これから食事が終わってしまったねえ梶本。
なんだろうと思って。
実はね、今来る道にあの波川東庵先生とこ寄ったん。先生本当のおいと言っとくんねえ。姉子の病気はどうでしょうってわしは聞いたら、うん、かっさんや、気の毒だが、あのまんまでは、向こう20日は持つまい。え？おちょく。そう言うんで。わしは、お世話になった人だ。どうしても助けて。なんかいいことありませんかね、先生って言ったら、一つある。こうすれば、当のうちは、七分まで治るという手がある。とこう言うんで、うん。その先生、どういうわけですって言ったら、川島道元という、これはご典医者。この人は立派な医者だから、高価な薬がある。この人に見てもらって、その薬を持っていただいたら、ことによったら治る。けどこの医者は貧乏人のところに来ない。少なくってもまあ20両30両という金がなかったら頼めない。勝さんや次郎長夫婦はいい人だ。わしも骨を折ってやりたいが、知っての通り貧乏医者、どうすることもできない。2両は3両ならできるが、そんなにはできない。どうだい勝さん、20両という金ができないか。できればわしがその先生に会って頼んでやろうと。 こういうんでございん。うん、わしもできねえって言うとあんまりいくじゃねえから、へ、じゃあどうにかいたしますから先生お願いしますって、波川東庵先生のうちを出た。途中考えたらねえかしょと、
うん、
ことによったらその金ができるんです。え？できる？え？それがうまくいくせえとバカな金になる。その時にお前さんが、あの野郎なんか変なことしたんじゃねえか、止まるといけないから、証人として医者兄を今日一日借りてんでさ、どんなもんでしょう勝也。そんなにおめえに骨、いやそれを言っとくなんない。 6年前わしが清水に世話になってる時、風が元でこじれて20日出た。その時姉さんにはお世話になりました。夜中にわざわざ来てくれて、脇に寝ている子分を起こしてお前たち、自分たちが旅で患った時に脇にいる子分がぐうぐう寝ていたらどう思うな。自分の身から考えな。かっちゃんがかわいそうだ、みんな面倒見てやんな。こう言って姉さんがわしをお世話してくれたことは、寝たまま忘れたことはねえから、ね、どうかわしのやることは何度も黙ってやらしてるね。
そうか、じゃあ勝也頼むで。
承知しました。じゃあ医者にこれから出かけんだ、すぐ頼むで。
あ、そうか。
じゃあ飲んでおしゃるにお呼び行ってやすよ。
はい、行ってこい。
これから勝五郎と石松さん表へ出て山頂ばかり来ると言いしますが。
おう、おう、勝也待てよ。
なんだい、
どこ行くんだ。
いや、ちょうど遠いんで。
うん、どのぐらいある。
まあ5里半6里ぐらいな。
え、遠いな。
うん、どうしても帰りゃ晩遅くなるんだ。
まあ5里でも6里でもいいが金になるのか。
なる。
どのくらいになるんだい。
まあ普通で100両。
え、
うまくいったら300両。ああまずかったなと思っても20両にはなるよ。
え、
勝五郎の顔をじっと見ていた石松が左の手が伸びた勝五郎の胸ぐらぐっと掴んだ。なんだ石さんってやつを右の手でピェーッと横ずっぽを張った。いて、何をするんだ石さん、やかましてやこの野郎。てんでい、自慢じゃねえが清水一家はな、どんなに困ったって人のものをちりっぱ一本盗むんじゃねえよ。何を言ってんだ石さん、大きな声で。人が聞いたらびっくりする。盗っては当たり前じゃねえか。どんなわけがあるか知らねえが、300両なんて金くれる。さ、くれるわけがある。もらうわけがあるんだよ。な、その話を俺がするから落ち着いてくれ。
何？わけがある？よし、話をしろ。話をしろよ、そうするよ。
ああ、撃たれた。おいて。
ねえさん。
え？俺は清水にいたな、ちょうど6年前やった。
うん。
俺が行く何度も2月3月前の話だったな。
清水港で相撲の興行あったろ。八尾ヶ岳宗七という相撲が、俺は大関で。
うんうん。
なおたった。
それが雨に降られて忍びが重なって、何度も10人ちばかり宿に泊まっているうちに、いたずらすぎて百均ができて清水を立つことはできないんで、次郎町親分のところにその八尾ヶ岳が来て、助けると思って二十両恵んでください。親分が留守だね。今わざらっている姉さんが一人うちにいた。その時分親分が、売って売って売ってる下がり、売ってる下がりなんてもな、うちに金がねえ。で、金がねえって言えば親分の名前にかかるから、しっかり者の姉さんが関取待ってくださいってんで、自分の大事ななんか品物を質入れて26個咲いて関取にやった。その関取がその金で借金払いをして清水を立ったことあるんだろ。
よく知ってんな。
あらあら、令状が来ねんで、おめえあんな白状のやれね、白状だあいつはつって怒鳴ったら、お前さん姉子に余計なこと言うなって怒られたことあるんだろ。あったあった。その八尾ヶ岳があれから1年ばかり経って、なんか藤枝の長楽寺清兵衛親分のとこかなんかで、友達の金200両使い込んで弱ってるところを次郎長親分に助けてもらって300両もらったことがあるんだよ。
おお、
その八尾岳がどうで相撲をやめて博打打ちになって、伊豆の大場の九八山の子分になって、九の一条をもらって縁があって、この尾張の知多郡ほげた村というところに住んでな。
うん、
妹のおとせって人が亀崎の代官竹垣三郎兵衛様のところにお目かけに上がって子ができて、本妻が死んでお目かけが本妻に治った。
うん、 とおめえ
大岩と清六太義理の兄弟
ね、
御用の二条をいただいて十手取り縄を預かって右に博打打ち左に天下の御用聞き二足のわらじを履いたおかっぴき今じゃ恐ろしいたくさん子分があって大した出世なんだよ。
うん、
そこ行くんだ。
うん、
ほげたの貸元と恐れ入りますが次郎長修十が難行しております。姉さんが患っております。少しばかり金を貸してくださいと言い、ああそうか、俺はあの人には恩があるんだ、さあ持ってきなよってくれりゃ300両。
うん、
ああそうか、今あんまり今度金がねえんだ、あとでどうにかさらこれだけ持ってきなって言えば100両。
うん、
勝てやまずいな、今くれじゃねえが、すっかり金を出しちゃった、あとからまた持ってくからこれで我慢してくんな、いいか、柏本さんによろしいつくんなって言えば20両だ。
うん、
だから普通で100両うまくいって300両まず振って20両といったな、これでいっさん。なるほど、そうだよね、そんなわけがあんならあるっておめえ初めっから言えじゃねえか、分かったか分かった分かった、じゃあ行こう行こう。起点始末胸躍らせ今勝つ頃のゆとりほげた言って九六が見舞いの金をくれたなら重い病の床につく明日も知れぬ姉さんをせめて上手な医者にかけ心残りのないようにできる限りの手当てがしたい、そうしてあげればもしもの場合寿命が尽きたと諦めよ、お蝶も一年に心いそいそ名古屋を後に肩を並べて二人ずんで六里の道も何のその急げばここは知多五輪へ亀崎在岸ほげた村九六宅の表の方歩みを止めた二割が、いさん向こうに面ながら九六さんの家で立派な家だな、だけど嫌だな俺は、御用とかいた大きな提灯がぶるさがってやら、おめえここで待ってる、石松を待たして勝五郎一人が中へ入ってで九六に頼んだが、ところが九六が次郎長は恩知らずだ、あいつは人の皮を着た畜生だ、あんなもんに見た一文勝つことはできねえと言われたんで勝五郎びっくり表へ出て、一さんとんでもねえ野郎だこういうわけだと話をした石松がカッとした、よし俺は死の玉になって飛び込もうと石松が腹を立てる、
うわっ
ちょうど時間となりました、ちょっと一息また来へん。